山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。11月18日、今日はセルフレジの日です。残念ながら語呂合わせではなく、セルフレジなどを手掛ける会社の記念日のようです。セルフレジ増えましたよね。でも私はどうしても人のいるところに行っちゃいますね。さあ、金50両2回目です。山本周五郎作、金50両2。
それから間もなくおじさんは死んだ。大したことはない。俺は20歳で年季が終わった。これから3年の冷房庫をするんだが、その時奉公中、主人の積んでくれたのとこっちで預けた金を揃えて、これだけ貯まったと並べて見せられるのが習慣になっている。俺も習慣通り見せられた。それがいくらだと思う？
三両と一部二種だった。
宗吉は一度置いた酒を取って飲み、じっと目をつむった。雨は相変わらず強く降っている。どこか問いの傷んでいるところがあるのだろう。裏手の方でザーザーと溢れ落ちる水音が聞こえた。お滝は釈をしながら男を見た。
それは一体どういうわけなんです？
おばが持って行っちゃったんだ。
飲んだくれのおじが死ぬと間もなく、おばは自分より若い男を上尾に入れ、だんだんしだしてかなり大きい八百屋の棚を持つようになっていた。その男とはおじが生きていた頃から普通じゃなかったと近所の者から聞かされたことがある。それが嫌で、俺はできるだけ寄りつかなかったが、おばは手土産なんぞ持ってよく棚へ挨拶に来た。その間に、俺には内緒で、宗吉のために積んでおくからと、45両というものを受け取っていったという。お前は知らなかったのかと、その書きつけを見せられて、目の前が急に真っ暗になったような気持ちで、俺は棚を飛び出した。
よせばよかったのに。
お滝はつぶやくように言いながら、膳の上の杯に酌をした。
言ったって無駄に決まってるじゃないの。
ただ無駄なばかりじゃなかった。親の死後で乞食になるところを拾ってやったとか、生きている間は稼いで見すげとか、悪態のありったきを浴びせられ、死をまかれないばかりに追い返された。10年かかって貯めた金は、こうして、あぶくのように消えちゃった。俺は帰りに大川へでも飛び込んで死んじまおうかと思い、浜町川岸を行ったり来たり、火のつく自分までうろつき回っていた。もちろん、死にはしなかった。というのは、その時、夫婦約束をした相手があったからだ。
宗吉はかすかに身震いをした。その太もの問屋に、お玉という娘がいた。宗吉と4つ違いで、器量もよく、才はじけた、早熟な子だった。奉公に入った初めから、好んで彼を遊び相手に選び、芝居見物の友などにも、彼だけは欠かさず連れて行くという風だったが、宗吉が18の時、奥土蔵の中で、彼女の方から求めて、夫婦約束をした。これから2人っきりの時は、お玉と呼び捨てにしておくれ、などと指切りをしたり、お父っつぁんがあんな気性だから、許してもらえないかもしれない。そうしたら2人で駆け落ちをしても、きっと、夫婦になろう。熱い息遣いで、そんなことをささやき合ったりした。
俺は、娘に打ち明けたものかどうか迷った。おめでたい話だが、その金がないと、いざというとき駆け落ちもできなくなる。さぞ向こうはがっかりするだろうと思ったんだ。
よし、死に身になって稼いでやろう。年期が明ければ、月々定まった手当がもらえるし、うまく外回りになれば、売り上げの分も入る。人の十倍働く気でやってみよう。こう、決心した。上結賃から風呂船まで倹約した。まんじゅう一つ買い食いもせずに、二年やってみて。これでは拉致が開かないと焦り出したとき、手代の一人で、清吉というものにつけられ、外回りをすることになった。仕事は、主に注文取りで、責任額を超えると配当が出る。古参のものについているうちは、わずかな分け前だが、その間に顧客を分けてもらったり、自分で作ったりして、一定の数に達すると、独立して外回りになる仕組みだった。清吉について一年、もう独り立ちになっても良さそうだというとき、配当の分を増すから一緒にもう少しやろう、と勧められた。条件は良かった。半年ばかりのうちにかなりまとまった金を握った。が、途端に番頭から呼ばれて、抜け飽きないの事実を突きつけられた。蔵出し、売りかけ、仕切りの三帳簿を巧みにごまかしたもので、彼にはちょっと理解のつかないほど複雑なからくりになっていた。私は何も知らない。いくらこう言い張ってもいけなかった。当の清吉は大阪の出店へ行って留守。帰るまで待ってくれれば自分の潔白はわかるはずだ。泣きながら頼んだが、老番頭はせせら笑うだけだった。表沙汰にするだけは勘弁してやる。と言って、身ぐるみ剥ぎ、貯めた金はもちろん、着たもの以外は帯一筋も残さず取り上げて、棚から追い出した。それでもまだ絶望はしなかった。主人の娘は自分の味方だ。行く末の約束もある。話せばきっと証を立ててくれるだろう。会えさえすればと機会を伺ったが、それを知って避けるように、出ることの好きなお玉が全く外へ姿を見せない。彼は飢えた犬のように、夜も昼も棚の周りをうろついた。間もなく帰ってきた清吉と会った。清吉は小料理屋へ誘い込んで、何もかも番頭とその仲間の手代たちの悪だくみだと言った。抜け飽きないをしていたのは実は彼らで、たまたま露見しそうになったのですっかりこっちへ押し付けたのだという。今に俺が動かない手立てを抑えてあいつらを追い出した上、お前をきっと棚へ戻れるようにするから。清吉はこう約束をした。そして、当分の間、自分の仕事の手伝いをしてくれ。決して困るような目には合わせない。藁にでもすがりたい気持ちの時だった。俺は、清吉の言うことを頭から信じ込み、つい、お玉とのことまで打ち明けてしまった。馬鹿もここまで来ると底なしだ。相手は、猫なで声でそれも引き受け、いつかお玉さんとも会えるようにしてやろう。夫婦になる手助けもしようと、起請文を書かないばかりに言ってくれたものさ。清吉の仕事のお先棒を担ぎながら一年、お預けを食った犬のように、よしという声のかかるのを待っていた。しかし、やがて少しずつ、事実がはっきりし始めた。清吉がふっと姿を見せなくなり、続いて、馬喰町の棚の台が変わった。彼は清吉の消息を知るために教本した。そして何が分かったろう。清吉はお玉と妙徒になって新しく出店を開くために上方へ去ったという。お玉は十五六の自分から男出入りが多く、棚のものだけでも五人より少なくなかった。親も親類も持て余していたのを清吉が承知の上でもらい、その代償として出店を出してもらったということだった。清吉という男は前から売り上げをごまかしたり、 蔵の品を持ち出して売ったりする悪い癖があった。しかし商売がうまいので主人も番頭も見逃していたんだそうだ。お玉を任せたのも清吉なら手綱を取れると見たからさ。俺は体中の皮を剥がれて粗塩をすり込まれたような気持ちになった。世間がどんなからくりでできているか、人間には何が大事か、いろんなことが見え出してきた。亡くなったおじさんがいつも泥亀のように酔っていた気持ちが初めて俺には分かったんだ。宗吉はすっかり青くなった顔に歪んだどす黒い調子を浮かべながらこう結んだ。世の中に本当のものなんぞありはしねえ。語りや盗みや詐欺が勝つんだ。それができない人間はアホのように酔うか死んじまうより他に手はねえ。それで俺はこうして旅へ出た。のたれ死をするまでの旅へさ。大したこたね。そしてここまでたどり着いて、どうやら先が見えてきたというわけね。お滝は自分の杯へ手酌で注ぎ、静かに飲みながら男を見た。それともこれから先は物乞いでもしてゆくつもりですか。どんなつもりがあるものか。食い逃げでこの家から番所へ突き出されたら出るまで、牢へ叩き込まれたら入っているまで、縛り首でも島流しでも御意のままさ、どうせどっちへ転んだって大したことはないと言うんでしょう。おっしゃる通りだわ。私のようなものが意見がましいことを言ってもしようがないし、口先の慰めなんか三文の値打ちもないでしょう。だから何にも言いませんけれど。お滝はこう言いながらそこへ紙に包んだものを差し出した。その代わりあなたも文句なしにこれを取ってください。そして明日の朝になったら宿賃を払ってきれいにここから立っていってください。
福山秀美の心のしおり、金50両2回目をお届けいたしました。さあ、お滝との出会い、宗吉はこれからどんな人生を歩むのでしょうか。次回の番組は12月2日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。